他にも、製造現場、実際の再生医療の、
はい、
加工施設では難しいところがあって、
はい、
作ってるのがやっぱり生きてる細胞なんで、一回培養作業を始めたら止めれないんですよね。
止めれない。
で、これ、止めれない。これ何が難しいかって、例えば、研究スケール、ラボスケールとか、ちっちゃい小スケールって言われるスケールで、研究ってスタートする。はい、しますよね絶対、
うんうん、
で将来的にはいろんな患者さんに届けたいから大きいスケールでって話になっていくと思うんですけど、
そうですね、
この小スケールと、大スケールとってなるときにこの時間っていう概念がすごいネックになっていて、まあどういう、例えばどういうことかっていうと、なんだろう、10ミリリットルの製品、小スケールだと10ミリリットル分作れました、じゃあ10ミリリットルの瓶に詰めて一つの瓶ができました、それを凍結させてってなると本当に5分ぐらいの作業で終わっちゃったりするじゃないですか、
うんうんうん、
でそれで、あ、いいデータ取れたと、この方法だったらがんに効くとかいろんな病気に効くぞって、この作り方だったらいけるって思って、もう実際の大スケールの話になると10ミリとかいう次元じゃなくて、はい、もう1リットル10リットル100リットルっていうスケールになります。でそれを詰めて、例えば最後の瓶に詰めていく作業、10ミリの瓶に詰めていくってなると、はい、すごい時間かかりますよね。
そうっすよね。
単純に。
その液体取り出すだけで大変そうだなって思いますけど、はい、100リットルとか。
とか、そうなりますよね。ってなると、さっきはたった5分でできた作業が、1時間だったり2時間だったり3時間かかるじゃないですか。で、この間も細胞は生きてるんで、反応が進んじゃうんですよね。
もう去ってやんないと、変わってっちゃうね。
そう。だからさっき5分でできて、いいデータが取れた、はい、小スケールだといいデータ取れるだとしても、3時間もた、なんか経った後の細胞だと、全然効果がなくなっちゃってるみたいな。
へぇ、そんなことあんだ、やっぱ。
全然ありますね。この、細胞、やっぱ生きてる間に、
うん、
こう、生きてる間とか、時間が経つにつれて、どんどん、様子が変わっていっちゃうんで、
うんうんうん、そもそも増えちゃいますよね。
そう、そもそも増えちゃうし、
うん、
まあ最後の回収の段階ってなるともう最初の方にお話した培地のような栄養素がいっぱい入った培地じゃなくて凍結するための液体に置き換えられたりするんですけど、
はい
はい、そういう、うん、凍結用の液体、ジム層とかが入っていてちょっとダメージあるんですよね、うん、細胞にとって、なのでどんどんダメージが蓄積されていって、もう時間が経つにつれて、もう弱っていっちゃうと。
ああ、そうなんだ。それ凍らせるためにジム層入ってるんですか？ジム層ってあれだな。
あ、そうです、そうです。
ジメチルスルホキシドっていう、まあ、化合物の名前ですけど。
そうです。
よく使われるやつ。
すいません、当たり前のように。
そう、いや、今流しちゃったなと思って。よく使われますけど。
細胞からちょっと脱水させるんですよね。ジム層の作用を使って。
うんうん
うん、凍らせるときに細胞の中で氷ができちゃうんですけど、
うんうん、
その氷の結晶自体が細胞に物理的にこうダメージを与えちゃうんで、ちょっと脱水させてあげないといけなくて、
うんうん、
でそのためにちょっとジム層を、含んだ凍結液っていうのを使うんですけれども、
うんうんうん、
まあけどやっぱ細胞から水を抜くっていう操作自体、
いや、そうっすね、
操作っていうか現象自体もやっぱりダメージですよね、
うん、生きてるものから水奪うわけですからね。
はい。
はい。
なんで、こうやって、その、時間っていう概念が、プロセスを研究する上ではネックになっていて。
しかもそれ、言ったら最後までやってみないと結果って分かんないんですか？
そうなんですよね。
途中で分かんないですもんね。
途中で分かんないことがすごい多いですね。
うん。しかも最後、結果見て、どれが一体悪かったんだろうってなりそうだなって思いました。
そうなんですよね。そこもすごい難しくて、
はい、
ちょうどお話ししようと思ってたんですけど、そう、生態的な応答がすごい時間がかかってるんですよね。
うんうんうん、
なんかさっき言ったような凍結液を入れた時に、
うん、
実際に細胞の中でダメージは起きてるけど、
はい、
それを評価するってなったら、その後にこう別のがん細胞にこの細胞をかけてみた時とかに見れたりしたりとか、うんうんうん、まあ凍結液の話だったらそうですけど、例えば iPS 細胞とかだったら結構物理的な操作で結構ダメージを受けやすいって言われてて、マイクロピペットっていうちっちゃい、はい、液量を操作する器具が レンさんも使われたことあるかなと思うんですけど、化学系だったらコマゴメピペットとか。
いや、でもマイクロピペットも使いますね。まあ言ったら、
使いますよね。
スポイトみたいなやつですね。
あ、そうですね。
はい。
まあ、ああいうので、細胞をちょっと混ぜてあげたりするんですけど、
うんうん、
まあ、その混ぜる強さとか、回数とか、
も
うすごい、iPS で、敏感というか、センシティブなところ、細胞があるんで。
テクニックがいるんだ。
そうですね、
うん。
で、まあ、そういう操作が、実際、形として現れてくるのは、
うん、
その細胞を触った1日後だったり、一週間後だったりとかするわけですよね。
はあ、はあはあ、いやー大変だなそれ。
そうなんですよね。これもすごいもう悩ましいポイントで。
それ人によって結構変わっちゃいますよねきっと。そう、誰がやってんのかとか でも変わりそうっすよね。
はい。なんでできればそういう人で培養する作業っていうのをどんどん機械化させようっていう話はあるんですけれども、これもまだ追いついてなくて、なんだろう、やっぱ結構感覚ベースの操作になってるんですよね。
そんな感じしますね。
この速度で混ぜた方がいいとか、その感覚っていうのを機械に入力して、機械のその通りにさせるっていうのは結構難しいところがあるみたいで、まあそういった面からも、機械化がされていないし、あともう一個原因としてあるのと僕が思ってるのは、
はい、
製品の形が結構多種多様だなと思ってて、再生医療の業界って
形っていうのは、
例えばさっき言ったようなハートシートみたいなのだったらシート状だったり、
あー、はいはい、
カーティーだったら細胞、一つの細胞たちがバーって集まってるような液体を凍らせたような製品だったり、血管だったらチューブのようなだったりとか。
そうですね。普通のお薬みたいに、まあいろんな薬がこの錠剤ですとか粉ですとか、はい、そういう感じじゃないですよね。
じゃないんですよね。ってなると、その製品に特化した機械になっちゃって。
確かに。もうオーダーメイドだ。
はい、オーダーメイドになって、なかなか、こう、そのノウハウが、じゃあ、この、ある製品で作れたとしても、じゃあ別の製品作ろうってなったら、その機械使えないみたいなことが。
確かに確かに。
っていう話で、なかなかこう、機械化が追いついてない。
ってことは、今、発売されてるやつも、発売されてるやつって機械化されてるんですかね？
そう、後で話そうかなと思ってたんですけど、そう、
ごめんなさい。
ほとんどが、いや、いいんです。
大砲ブレーキしちゃった。はい。
でんでんでんでん。ほとんどが手作業で作られてるんですよ。
へぇ、そうなんだ。めっちゃ大変っすね、はい、それ。そりゃ高くなるわ。
そうなんですよ。そう。そりゃ高くなりますよ。5000万もしますよね。
うんうんうん、人件費もかかってきちゃうの。
人件費もめちゃくちゃかかってますね。
うん。それ結構怖いな、でも。誰々さんが作った時はめっちゃ効くのに、違う。
そうですよね。
バイトのやつが作ったら全然効かねえぞ、みたいな。そういう話じゃないですか。
いや、そういう話ですよ。本当だから、僕もその、再生医療の製造部門。細胞加工施設で働いてましたけど、自分が作った製品が患者に投与されて治るんかなとか、もしかしてなんか変なことしちゃっててみたいな。
いやー怖いな、そう考えると。
結構プレッシャーみたいなところはありましたね。
うん。
やっぱ、で、みんなそういうプレッシャーを抱えてる中作業してるから、結構現場もピリピリしてきて。
まあまあ、そりゃそうっすよね。う
ん、はい。なんて非効率なこう業界なんだって思いながら。
確かに、はい。なかなかもう今そういうのない気します。大体工業化されてるから。
そうですよね。
本当に職人ですよね。
はい、
うん。
そういう背景もやっぱりこう技術、iPS だったり、この再生医療っていう学問自体が結構新しい学問っていうのもあって、
うんうん
うん、で、それが、で、製品が生きていると。生きてる細胞を扱うっていう、その工学的なところも、はい、全く新しくて。なんで、産業として生み出そうとしているところでも、大学で研究している期間もすごい少ないし、学問的な構築がまだ全然追いついてないんですよね。
はいはい。
なんで、今すごい大学もそういうところ問題してくださる先生も結構いらっしゃっていて、治療方法としては夢のような治療がいっぱいあるんですけれども、まあ、そういう工学的なところが問題になってるから、そこに、 コミットしなければって思ってくださってる先生とかいっぱいいて、
いやそうですよね、なんかせっかくいろいろ見つかった、はい、例えばこういう因子があったらいいとか分かってるけど現場に届かないっていう、実際の医療に使われるところの壁が厚すぎるってことですもんね。
厚いですね。
だ
から大学の先生たちも本当に人を育てようとかで、センスを育てよう、学問として知識を蓄えていこうって、今そういう段階なんですよね、この再生医療の。
そっか、
実際の現場って。
しかもそれ人を育てるって言ってもまあ結構専門性高いし、誰でもいいわけじゃないから、はい、なかなか集まんないですよね、人。
はい。
難しいな、それ。どう解決すればいいのか。
そうですよね。まあ本当、まあ、けど iPS とかはやっぱ日本が、山中先生が見つけてくれてくれた、もう日本が誇るべき、知識というか、発見というか、なんで、やっぱ、興味ある人がどんどん、この業界に入ってきてもらって、いろいろと、はい、様々な問題を解決していければなとは思いますね。
まあだから逆に言うと、そういういろいろ課題があるから、何か一個解決策があると、一気に進むかもしれないとか、そうですね、そういう夢はありますよね。
はい。
まあそれを研究するみたいな感じなんだと思いますけど、
うん、
まああとやっぱり、日本資源少ないじゃないですか。
少ないですね。天然資源の話ですよね。
そう。天然資源少ないから、やっぱこういう技術とか、はい、細胞を育てるみたいなやつって、まあ別に そこまでめっちゃ資源、まあいるものはあるかもしれないですけど、
うん、
まあなんか別に広大な土地が必要でもないし、
そうですね。
そう。で、それで価値を結構生み出せるとか、病気治るみたいなことになると、なんかもう国として大事だよなってめっちゃ思いますけどね、こういう産業。
そうですよね、本当に。うん、なんで、もう政府も、それは、分かってくださっていて、再生医療については、その承認っていうステップを、はい、早めようっていう取り組みはいろいろされていて。
ああ、臨床試験とか、そういう面ですか。
はい。さっきもお話であったんですけど、こう、臨床試験するにしても、A さんから取ってきた細胞は A さんにしか治療できないってなると、
はい、
一人一人のオーダーメイドの治療になっちゃってて、
うんうんうん、
治験をするにしても患者が全然集めれないんですよね。
ほうほう。
なので患者数が少ない状況でも統計的にある程度有意なことが取れるのであれば、先駆けて承認しようっていう先駆け承認制度っていうのもあって、
うんうんうん、
で後々実際に承認した後もデータとしてあってどんどんどんどん貯めていって、後からまた後追いでデータを足して、正式承認としますみたいな。っていう先駆け承認制度みたいな、こう、政府としても再生医療の製品を世の中に早く出していこうっていう取り組みはしてもらってますね。
やっぱそういう支援がないと、そもそもハードル高すぎて難しいっていうのがあるのは、なんか話聞いてたらよくわかるなっていう気しますね、
うん、
実際どこ難しいんだろうとかって伝えるの難しいじゃないですか。
はい、そうですね。
国としてもせっかくそういうのあるんだから、もう早く量産化して市場に出してほしいというか、出せないのみたいな感じの目線になりそうだなと思って、うん、そのあんまりサイエンス系じゃない人とかからすると、
いやそうですよね。
うん、
iPS の最初の報告、いつだっけ ?2010 年とか12年とか、確かその辺ですけど、もう10年以上前の話で。けど実際それを使って患者に今届いてるかって、全くというか、もうほぼ届いてないですよね。たまに目の治療がとかでニュース、昔はありましたけれども、やっぱ治験の段階で。
その市場に出るまでには行ってないっていう。はい、
そうですね。そういう現状なんですよね、今は。
難しいな。まあ、そのハードルがやっぱ、ものづくりっていうところなんだな。
うん。という感じですかね。研究の話、もっとあるっちゃあるんですけど、長くなっちゃいそうだなと思って。ちょっと、技術的な話、もう少し深掘りした話もしましょうか。
いや、今実際こうやって話を聞いた上で、
はい。
実際製造現場どんな感じなのかっていうところですかね。
はい、そう
ですね。実際働かれてると思うんですけど、
はい。
まあ、さっきまでの話は多分割と大きい話で、再生医療の分野全体で抱えてる課題とか、
そうですね。
いう話なんですけど、その現場目線の話は僕も聞いたことがないんで、どんな感じなんですか？
そうですよね。まあ現場どういう感じかって。で、まあさっきちょろっと話は出たんですけど、はい、手作業なんですよね。
はい。ピリついてるって言ってましたけど。
そう、ピリついて、ちょっとピリピリしてるんですよね、やっぱ。
はい。
あの、練習とかじゃなくて、本当に患者さんが向こう側にいて、
うんうん、
自分たちが会うことはないですけれども、もしかしたらそれを、まあ、待ってるんですよね、その患者は。その。
いや、そうですよね。
はい。
う
ん、自分のことを、命を助けてくれるかもしれない製品を、うん、まあ、うんうん、作ってる。しかも手作業で。ってなると、まあ、ピリつかないわけにはいかないですよね。
うん、そうですよね。
まあ、緊張した。はい、
うん。
で、手作業でっていうと、まあ、どういう感じかっていうと、あの、安全キャビネットって使われたことありますよね。多分細胞培養したことがあるってなると。
そうですね。言ったら、衛生的にちゃんとここで実験できますよって、まあ、仕切られた空間みたいな。はいイメージですよね、はい、机で、
うん、そうですね。あと有機合成で言ったらグローブボックスとかああいうの、グローブボックスって名前でしたっけ。
まあドラフトが一番、局所排気のドラフトがあって、まあグローブボックスもありますけど、グローブボックスほどじゃないですよね。
グローブボックスのタイプもありますよ。
あ、そういうタイプもあるんだ。それはあんまり見たことないな、はい、もう本当にあの手を突っ込んで中の空間には自分はもう入らずに、
うんうん、
外からその箱の中に物をどんどん入れて操作するタイプの。
まあそうですね、ほとんどがその箱の中にどんどん物を入れてっていう安全キャビネットタイプで操作することが多いんですけれども、
うん、
まあそうなると人の手で、細胞の培地を除去して培地を入れてあげてとかで、操作こう一人で操作してる、一人は操作してて、じゃあ次は培地を10ミリ入れなきゃいけないっていう、はい、手順だったとするじゃないですか。で、そういうことを、はい、次こういう操作をしてくださいっていう指示者みたいな人がいて、二人ペアで作業って行われるんです。
うん、
だから一人はもう安全キャビネットの中に座って、
うん、
細胞を育てる作業。で、もう一人は指示者、記録者、その人にこういうことをしてください。こういう作業してください。で、その通りに作業ができたかっていうのをチェックしていくっていう。
うんうんうん、
2人1組になってそういう細胞を育てる作業っていうのが行われてますね。
僕も経験あるんですけど、
はい、
この場所にこの液体入れたっけとかなるときは あるじゃないですか。
あります
よね、1人でやってたら、
はい、1人でやってたら
バーって流れ作業でやったときに、はい、あやべえここに今入れたっけどっちだっけみたいになったら、
うん、
それこそ細胞それで死んじゃうとかなったら、
いやもう
シャレにならないから、
シャレにならないんで
チェック体制大事っすよね。
チェック体制が大事なんですよね。で、まあ、そうやって2人1組になってで、チェックを受けながら、で、作業していくと。で、ただ、こうやって安全キャビネットの中で手を動かして細胞を触ってるわけですけども、白衣とかのレベルじゃないんですよね。もっと頑丈に、衣服を着込んで、細胞に絶対に菌が入らない状況を作らなきゃいけないんですよね。
宇宙服みたいなやつじゃないですか。
そうです、そうです。本当に。
あ、そうですか。
はい。本当に宇宙服みたいなもん。起きるんですよね。
あ、いやそうっすよね。やっぱ菌とかちょっとでも入っちゃったら、
はい、
もうアウトっすもんね。
もう人が一番、人間が菌をこう持ち込んじゃうんで、その培養環境に。なので人間をもう覆い包んでしまおうっていうまあ単純かつ単純なやり方ですけれども、うん、まあ一番効果があって、はいはい、大体なんで実際じゃあ今日あなた作業してくださいって言われたら、その作業所まで行って着替える作業から入るんですよね、はい、あ着替える作業じゃないな、うん、まず手洗いとかから入るんですよ、
ね、
もちろん手洗いとかで服を全部脱いでそれ用の服に着替えて、うん、でそれが1重2重30ぐらいまで来たりしますね。
へえ、暑そう。
めちゃくちゃ暑いんですよめちゃくちゃ暑くて、あの、うん、自分たちの呼吸も絶対菌がいるんで。
確かにそれどこに繋がってるんですよね、どっかと。
いやもう全部口が覆われてる、はい、言ったらマスクみたいな状態で、
はい、
自分のその衣服の内側にその呼気が流れていくっていう形で、なんでどんどんどんどん自分の呼吸で熱くなってくるんですよ。
それ酸素とかどうなってんすか。
あ、まあ、あのマスクみたいなものなので薄くはなるんですけど。
そっかそっか、一応普通に外の空気は吸ってるんですよ、はい、
なので まあ、マスクも二重にしたりとかもしますし、マスクは二重ですね。で、肌の露出はもうほぼないように。うん、で、目も、だから目出し帽みたいな状況になってて、他全部肌は何らかの服で覆われてて、で、目元にこう、ダイビングするときみたいなゴーグル。
すごいな、そこまで防護したことないな。
そうですよ
ね。自分で。うん、
だから細胞にもしも自分の菌が感染しちゃったらもうその細胞使えないので絶対感染してる細胞を患者に投与なんてすることは絶対できないんで、
うん、そうっすよね
っていう感じでものすごい熱い環境でやるんですよね。
はいはい。
細胞培養するその部屋自体は20度くらい、20度だったり22度って一定の温度でやられてるんですけれども、まあ普通に過ごしやすい気温ですけれども、うん、そうやって服を着込んで、で作業をして、で自分の体から出る、熱っていうのは全部こもっていって、自分の。
うん、
もうすんごい汗かきながら。
いや、大変だ。そうやって聞くとめっちゃ大変な作業ですね。
もうめちゃくちゃ大変なんですよね。
でも実際それやってる時とか、まあ、その作業やってること自体は、
はい、
面白いなみたいな感じのこともやっぱあります。
あります。面白い時もありますね、うん、面白いなって思ったのが閉鎖系って言われる培養方法があるんですよ。
はい。閉鎖
ディッシュとかってパカって開けて、うん、蓋みたいなのがされててパカって開けて細胞に液を加えてってやるじゃないですか、うんうんうん、これパカって開ける作業、はい、これ開放系って言うんですね。
うんうんうん。
だから細胞がその外界とこう外界に暴露されている状況じゃないですか。安全キャビネットっていうのは綺麗な環境とはいえ、ね、外界に暴露されちゃうんです。閉鎖系って言って、外界にさらされないような培養方法があって、
もうずっと容器の中みたいなこと
ですか。そうです。で、うんうん、例えば点滴バッグとか見たことありますか？医療現場で。
ああ、
ああいうちょっと、ね、うん、柔らかみがあるような。
うんうん、
バックでああいうところに細胞を入れて、でチューブでこう細胞を取り出すんですよね、
うんうんうん、
で取り出す際はそのある程度液を先端そのチューブの先端まで送ってあげて、じゃあもうそのチューブパチッと切る、
お
切っちゃえばバックの中は外にさらされないですよね、
うんうん、なるほどなるほど。絶対空気触れさせたくない。
そう、絶対空気に触れさせないように。
うん、
これ僕やってて思って面白いなって思ったのが、こう有機化学の窒素化でやる実験に似てるなと思ってて、
はい、あー、まあ閉鎖系ですもんね、そういう意味では。
そうですよね、窒素環境下に置かせて、
確かに
絶対に外には触れさせないぞっていう中で反応させますよね、確かあれって。
そうですね。基本的に有機化学もちょっと補足すると、有機化学的にも、はい、まあその空気が触れちゃうと例えば酸化しちゃうとか、なんなら火出ちゃうとか、
うんうん、
そういったものがあるから、一旦その空気を全部窒素で置き換えちゃえば窒素だと反応しないみたいな、そういう方法結構メジャーであって、窒素とかアルゴンとかが多いですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。こうフラスコとかの環境全部窒素化にしてあげて、うん、でそこからこう、うん、うまいことこう次の試薬を入れたりとか、
うんうん、確かにそういう試薬入れる時もなるべく容器からその出さないようにというか、
うん、
なんて言うんだろう、ゴム栓みたいなしてあって、そこに針刺して、
はい、
絶対外気に触れないように入れるとかありますもんね。
ありますよね。で、まあ、それに結構近くて、閉鎖系の培養っていうのは。うんうんうん、
やってること一緒か。
はい。うん、考え方としては一緒で、
そうですね。
そこ、まさか、あの時の有機化学の知識とか経験がここで生きるとはって思ってて
使っても全然違いますけどね
けど考え方はすごい似てるんですね。なんで僕今研究員、はい、プロセス開発の研究員やってますけど、どうやってやれば空気を触れさせずに培養環境を続けられるかとか、うん、けどここで細胞数ちょっとどのくらい増えたかカウントしたいから、どういう風なチューブをここで枝分かれ、うん、作っておいてあげて、後で切れるようにしたりとか、ここは後でつなげれるようにしたりとか、自分たちでバックデザインしたりするんですけど。
え、もうチューブとかバックから作ってんすか？
作ってもらうんですけどね、業者にこういうデザインのを作ってくださいみたいな。
そっかそっか、それで分岐とかをここに入れるみたいなのをやって、
はい、そうですそうです。
ああ、それはちょっと楽しそうだな、確かに。
ああ、そう、めちゃくちゃ面白いんですよね、それ
そうっすね。
なんかパズルみたいな感じがして。
確かにパズルっぽいな。
はい。まあそうやって製造現場でも面白いなってところはありましたね。
まあでもプレッシャーはすごそうですけど、やっぱちょっとでも漏れてたらダメですとか、そういう気使うところは多そうですけどね。
多かったですね。
そうっすね。それもまだ今世の中に正解がない状態ってことっすもんね。その細胞を使って医薬品を作るっていう時に、こうやったら絶対うまくいくぞみたいなのがまだないってことじゃないですか。
ないですね。
それはすごいな、それができるのは。
まあその中でもうちの会社はこの方法でいくぞみたいなとかで結構ありますね。だからどうやってこんなに増やしたんですかみたいな。
細胞を増やす
の
が上
手い
人ですか、
はい、この細胞こんな増やせれますかみたいな。どういう方法ですかみたいな。いや、企業秘密なんで、みたいな。他の会社には言えないとか、とか特許で抑えたりとか、そういうのはすごいありますね。はいはい、
まあでもプロセスって感じっすよね。その辺の、本当に。伝えていくか
は
やっぱ。
はい。
いかにやっぱ効率よく増やして、細胞だから増やしてっていうのがちょっと、特徴かもしれないですけど、ちゃんと死なないように、
死なないように
最終的な製品にするっていう。最終的に患者さんに届けるときはそういう密閉されたバッグみたいなやつで届けるっていう感じですよね。
あ、それも結構いろいろですね。密閉されたバッグもありますし、
うん、
小瓶みたいな形でもありますし、
それを注射するみたいなことですか。
そうですね。凍結したやつをちょっと溶かしてあげて、温めてあげて、で、点滴で投与してとか。
すごいな。全然そんな現場見たことないんで。
あと、そうだ、製造現場の話もう少しだけしたいエピソードがあって。
はい。
安全キャビネットで培養作業してる部屋、はい、その部屋自体も、すごいクリーンな部屋じゃないといけないじゃないですか。安全キャビネットの中自体も、もちろんクリーンじゃなきゃいけないんですけど、そこに次人が手を入れるってなると、その安全キャビネットが置かれてる部屋自体もクリーンじゃないといけない。じゃあその部屋に入る前の部屋もクリーンじゃないといけないってなっていくんですよね。はい、まあ極端な話、どこまでクリーンにすればいいんだっていう。まあ、で、そういう部屋の管理みたいなのもすごいされていて、細胞加工施設っていうのは、で何部屋にも区切られていて、グレード A、B、C、D っていう管理の方法があるんですけど、グレード A が一番綺麗な環境、これはまあ安全キャビネットの中、で安全キャビネットが置かれてる部屋はグレード B で、その手前の部屋で着替えるスペースがあってとか、でその前の部屋はいろんな資材が置かれてる、製造するための資材が置かれてる部屋があって。
はいはい。
で、その前の部屋は、もう一回着替える部屋があってとか。
へえ、めっちゃ大変だな。
どんどん奥に進むにつれて、着替えていくんですよね。着替えてどんどん着込んでいく。
でも、綺麗になっていかないといけないな。
そう、どんどん綺麗になっていく感じで。はい、なんで、最初のスタート地点から安全キャビネットの部屋に行くまで、結構時間かかるんですよ。
そうっすよね。2回着替えるんですか、
はい、2、3回着替えますね。
会社行って、それは大変だな。作業開始までにやることがたくさんありそうだし、物持っていくときも通んないといけないですよね。そういう、
はい、
場所。
ってなると、例えばトイレに行きたくなっちゃったみたいな、はい、作業してて。
ありますよね。
作業が長時間ってなっただけでも、うん、すいません、トイレ行かせてくださいみたいなんでも、往復で30分は全然かかるんですよ。
大変だな、それ。
いや、すごい大変なんですよ、ね。
すごいな。
いや、だから、いやもう絶対に作業始まる前にはみんな絶対トイレに行って、で、もう水も飲まないようにしたりとか、ある程度、人によっては。
暑いのに。
暑いのに。で、ご飯も、ちょっと、お腹心配だから抜いとこうとか。
へぇ、すごいな。
僕、ちょっと体調崩しやすい体質だったんで、
はい、も
う、そういう製造作業をする日は、コーヒーめっちゃ好きなんですけど、コーヒーは絶対飲まないしとか、はい、お弁当も、これは朝からだけど、昼絶対超えるから、朝ごはん抜いとこうとか。
へぇ、大変だ。
昼からの作業は昼ご飯抜いておこうとか、もう、やってましたね。
すごいな。まあ一回そこ行ったらなかなか帰れないのはな。
そうです
ね。ちょっとしたアトラクションみたいな感じになってるね。アトラクションの列行ってトイレ行けねえみたいな。
そうですね。
そういう感じですよね。
逆にオフィスにいるときは中がどういう状況かわからないんで、
なんか安全性とかちょっと心配になりますよね。
あ、そう。だから、ちゃんと作業進んでるんかなって。いや、さすがに時間かかりすぎてな、かかりすぎてないか、みたいなとか。気軽に見に行くにも30分かかっちゃうんで、そういうわけにもいかないから、なんかまあ、電話を置いたりしますね。
ああ、何人ぐらいいるんですか？ちなみに。その一番奥の綺麗なとこって何人ぐらい入れるような感じなんですか？
まあ、部屋の広さにもよるんですけど、部屋の広さに応じてこの人数入っていいって決まってるんですよ。
あ、そうか、もう人数も決まってる。
決まってますね、大きさに応じて。あの、人一人当たりどんくらい多分あの汚くなるリスクがあるからっていう換算で、まあ、
そうっすね、
まあ、大体安全キャビネット1台分ぐらいの部屋だったら 3,4 人ぐらいかなと思いますね。
ああ、3,4 人ぐらいか。
はい。安全キャビネット 2,3 台とかなると 7,8 人とか。
すごいな。完全に非日常空間っすよね。
そうですね。なんか結構この作業する部屋、クリーンルームって言われたりするんですけれども、
うんうん、
これって半導体？半導体の製造施設もそんなめちゃくちゃクリーンな。
へえ、そうなんだ。
あの、ほこりがすごいダメらしくて、半導体って。
なんか聞いたことありますね。めちゃくちゃ綺麗にしとかないといけないっていう。はい、だからそう、同じような設備ってことか。
半導体の設備も、作る施設も同じような、あの、
へえ。
管理がされてるって聞いたことありますね。
すごい世界ですね。やっぱ生き物を扱うっていうので大変なところは結構あるな、う
ん、
はい、
あの機械化が進めばね、もう、人がどんどん奥に入っていって30分もかけてみたいなことはなくて、
なんか遠隔操作できたらいいっすよね、そういう。
そうですよね、遠隔操作だったりちょっと様子見に行くにも白衣だけ着てとか、もう本当にそういう世界になってほしいんですけど、まだまだまだまだって感じですね。
まだまだって感じなんだ。まあまあいつかはなるでしょうけど、はい、それこそも機械が動いてるのを外からガラス張りで見守ってればとりあえず OK みたいな
、
のとか、そのうちできるんでしょうけど。
そうですね、そういうのが。けど10年じゃちょっと難しいかなとは思いますね。もっと2、30年とかかな。
まあでもなんかなかなか誰でもできるっていうやつだと逆に本当に誰でも参入できちゃうけど、はい、そういう専門技術みたいな持ってる人が集まってしかできないことって結構ある気がするし。
はい。
その現場見てないと多分分かんないっすよね。この細胞の扱いは気をつけなきゃいけないとか、ね、
はい、
現場ノウハウみたいなの絶対あるからな。
めちゃくちゃありますね。このいろいろ再生医療の展示会みたいな、はい、業者さんがやってくださってる展示会みたいなのも行ったりしても、いやこれじゃないんだよなみたいな、かゆいとこに手が届いてない機械みたいな、めちゃくちゃあって
それも言ってます、これもうちょいこうしたらなみたいな。
言ってます、言ってます。けど、それは、言ったら、僕たちの会社が求めてる要望で、
はいはい。
他の会社からしたら、また違う要望があったりするんですよ、ね。
ああ、大変だな、それ。
そうなんですよね。だから、業者の機械作る側も大変で、だから、ある程度みんなの意見を、取り揃えた機械を作ってくださるんですけど、けど、そうなると、やっぱ、どこどこの会社からは、ここが届い、かゆいところに届いてないとか。ここがもうちょっと惜しいなみたいな、そうなっちゃってるんですよね。
いやでもマジのスペシャリストですよね、そう考えると、はい、もう機械側になんとかしてもらうみたいなのってそうそうできないような経験な気がしてて。
そうですね、
まあ試行錯誤しないと、向こうも機械作る側も試行錯誤してるってことですもんね、ずっと。
はい。なので現状としては、まあそういう機械がやっぱ便利なところがあるんで、その補えるとこ、補わなきゃいけないところをどう工夫して僕たちが対応していくかっていう状況ですね。
まあ、なんかこれ聞いてる人とかでも再生医療にちょっと関連してる分野やってる人とか、まあ、例えばそういう分野やってみたいなって思ってる人とかもいると思うんですけど、
はい、
そういう人たちにこうなってほしいとかありますかね。
こうなってほしい、
こうなってほしいとか、こういう人に来てほしいとか。
再生医療のこういう製造現場、
うん、
本当にまだまだ人の手作業なんで、もう本当に将来的にはコカ・コーラみたいなあんなボトルや瓶が流れてきて、どんどん液体が充填されていってっていう、
はい、
ああいう機械化がしてほしい産業なんですよね。で、それがまだ追いついてないので、まずはこう、 どういう人が来てほしいかって言ったら、やっぱり現場を分かっていて、
うんうん、
で、現場の声を汲み取って機械化だったり、工程を組み上げ、製造プロセスを組み上げて研究していく人だったり、うんうんうんうん、結構現場目線から、そのためにどういう技術を作っていったらいいかとか、
うんうん、
研究をしていったらいいかっていうのがすごい大事な分野というか、業界だと思ってるんで。
そうですよね。で、現場の人は機械っていうか、どっちかというとバイオ系の生物系の人 で、
そ
こは手取り合わないといけないっていう感じですもんね。
はい。なんで、もしもそうですね、聞いてくださって、学生さんとかね、興味、再生医療って興味あるなとか、自分もしかしたらちょっと携われるかもなとか思ったら、どんどんこうそういう業界に参入してきてもらって、
うんうん、
もっと発展していくように一緒に頑張っていけたらなと思ってますね。
まあ実際なんかやりがいは結構ありそうですよね。実際それ自分の手でその患者さん治るようなものを直接扱うってなかなかないと思ってて、うん、
めちゃくちゃやりがいありますね。それ僕もプロセス研究してるときに、うん、もしかしたらこうやって自分が作ったプロセスで作られた製品が患者に届いていくのかって思うと、
ですよね、
やりがいすごいですね。はい。
自分の手からっていうの結構すごいなと思って。大体機械が作っちゃうじゃないですか、
う
ん、他のものとか、ある意味。
あ、はい、そう
ですね。ゆくゆくはそうなればいいなっていうのは確かにそうだと思うんですけど、なんか自分の手でそうやったものが病気治るって相当、もう人の命救えるってすごいと思うんで、
はい、
なんかそういう意味ではやりがいめっちゃあるし、夢ある分野だなって思いましたけどね、再生医療。
そうですね、はい。
まあ、だし、まあ、僕はまあ、健康ではいたいですけど、培養肉は食べたいなって思いました。
培養肉食べてみたいですよね。
培養肉食べてみたい。
はい、
そう、ライトなところ。
そうですね、まずはライトなところで最先端の技術を味わおうと。
そうそう。いや、でもよく分かりましたね、はい、そういう今起きてることとか、
うん、
実際そういう医療の現場の技術がもしかしたら培養肉の方にまた使われて、はい、そっちも発展するかもしれないし、熱い業界だなっていうのはすごい伝わりました、
はい、今みんな頑張ってる業界ですね。
さっきのコーラの話があったから、名前コーラなんですか。
はい、まあ一番好きな飲み物がコーラ。
だからコーラなんだ。いや、ちょ、はい、なんでなんだろうっていう
思ってました。そう、コーラが好きすぎて、もういろんなアカウントとかでもコーラって使うんですよね。
あ、そういうことか。
はい。
いや、めちゃめちゃ面白かったですね。再生医療の製造、研究の話だと結構いろいろ見聞きしたりとかすることもあるかなって思いますけど、はい、うん、やっぱそのいっぱい作るとか、確かに細胞生きてるから難しいよなとか言われたら分かるんですけど、
うん、やっぱちょっと違いますよね。うん、
でもすごい面白いなって思いましたね。
いや、よかったです。面白さが分かってもらえて、
はい、でまた興味持ってくれる人が増えたらいいなって僕も思いますね。
はい、ぜひ。
はい、ぜひ。興味あったら、なんか質問とかあったら全然送ってほしいですね。一応ポッドキャストでも
そうですね、
お便りとか募集してたりとか、まあ SNS や、そのやってないってことだったんですけど、僕はX とかにはずっといるんで、なんか送りつけてもらえたらまたメールしますけど、はい、
はい、一応それ用にこれ用にコーラってみたいな名前のアカウント作ったんですけど、
あ、結局そうなんすか、
使い、うん、あんまり使わずどうしたらいいだろう
って。いや、なんか僕結構あれですけどね、研究関連の人フォローして、なんか論文とかいろいろポストしてくれてる人の見てたりとかしますけどね、情報収集のためにとか、
はい、フォローしてなんかつぶやきますね、
はい、まあ見るだけでも全然いいと思いますけど、はい、
はい、
後で教えてください。じゃ
あ、
はい、ってことで本日のゲスト、まあ、再生医療のことをいろいろ教えていただきましたコーラさんでした。ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報は X など SNS でも発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアやポッドキャストの説明欄にあるお便りフォームよりお願いします。またサイエンマニアでは出演していただけるゲストを募集しております。こちらについても X の DM や概要欄のメールアドレスよりお送りください。それではまた次回、ありがとうございました。